これは氷見のふれあいスポーツセンターでレッスンをしている生徒さんとインストラクターの私で。
浴衣姿でってなかなかないですよね。ちょっとはたけそうですよね。
そうそうそう、走れるかどうかわからないんですけど、でも季節的にこれから涼しげな浴衣で、いっちゃんリレーマラソン
浴衣姿で
完走するぞ。
ファイト、ジェグラジ
あなたの味方。このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの伊益義弘さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは竜巻、そして集中豪雨に備える、どうやって備えたらいいのか教えていただきます。まずは竜巻についてなんですけれども、川尻さん、先日もですね、6月1日2日でしたっけ、竜巻注意情報が県内に出されたばかりですよね。
そうです、ちょうどあの富山で一番大きなお祭りの三の三祭りの時でしたよね、
はい、激しい雨風で、
はい、
いや竜巻注意情報って昔はなんかアメリカとかでなんか発生する竜巻っていうのはそういうものだと思ってたんですが、はいはい、うん、最近日本でも頻繁に発生してますよね。
そうですね、うん、後ほど紹介しますけれども、日本の、富山の近くでも起きてますし、
はい、
はい、こういう竜巻とは何なんですかっていう話になるんですけれども、積乱雲に伴う強い上昇気流により発生する激しい渦巻き、
はい、
多くの場合漏斗状または柱状の雲が伴います、で被害の地、域といいますか、幅が例えば数十メートル、それから数百メートルにわたって、しかもその長さが数キロメートルの範囲に集中しますという、
はい、広範囲ですよね、
そうなんですね、数十キロメートルに達したこともありますということなんですけれども、日本のどこでも今、発生しうる状態にあります、沿岸部で発生が多く確認されていますし、
はい、
台風とか寒冷前線、低気圧に伴う発生が多いようです、最近の大きな被害としましてはですね、2013年9月2日に起きました、埼玉県埼玉市のや、越谷で発生した竜巻がですね、幅300メートル、長さが19キロメートル、
19キロですよ、
はい、
はい、
富山高岡みたいなもんですね、で被害は負傷者の方が76名、建物の全壊が32棟、半壊215棟という被害が出ております。
これどうやって竜巻に備えたらいいんでしょう。
まず人の行動としましては、まず竜巻が発生する兆しにまず注意が必要になります、テレビでもよく出るんですけど、真っ黒な雲がだんだん近づいて、周りが急に暗くなったりですね、雷が発生したり、
はい、
それから大粒の雨、それから雹が降ってきますね、あるいは発達した積乱雲が見えた時など、竜巻や豪雨が近づいている可能性があることをとにかく認識しましょうということです。
もう真っ黒な雲が近づいてくるなと思ったら、できるだけ頑丈な建物に逃げ込むっていうことが必要になってきますよね、
そうなんですね、で建物の中にいらっしゃった場合なんですけれども、まず窓とかカーテンは必ずしっかり閉めていただくということ。
カーテンもなんですね、
はい、なるべく例えば2階3階にいらっしゃる方でしたら、一番下の階に行っていただくと、
はい、
でまた家の中の真ん中の方にとにかく移動していただくということになります。
風でガラスが割れて怪我をしないようにと、はい、いうことですね。
窓ガラスが割れる原因としては、飛散物、周りから何か飛んできて当たって割れるというケースが圧倒的に多いんですけれども、カーテンでその人に害を与えないというケースも出てきております、
はい
はい、そういったことに備えるということなんですね。
万が一建物に被害が出た場合、それに備える保険っていうのはあるんですか。
はい、 まず保険で備えるには普通にまあ建物や家財に被害があった時のための住まいの保険、これ火災保険ですね、はいはい、これの風災保障で対応してもらえます。
これ通常の契約で入ってるもんですか？
はい、ほぼ入ってらっしゃいます。
そうですか、
はい、それとあと自動車に関して言いますと車両保険、うんはい、であの自動車保険の中の車両保険にも2種類あるんですけども、両方どちらでもあのエコノミークラスというタイプのものでも一応保障の対象になりますので、うんはい、大丈夫です。
一応皆さんねどういった保険に入っているのかっていうのを今一度ご確認はいただけたらなと思います、
はい、
そして集中豪雨なんですけれども、本当に毎年、いろんなところで被害が出ておりますが、改めて井駅さん教えてください。
はい、集中豪雨もですね、これあの積乱雲がこう原因なんです、もたらしてるんですけど、この暖かいシーズンになりますとですね、こう空気がこう上昇していくんですね、うん、暖かい空気って
上にね、
で上空には冷たい空気がありまして、はいうん、その上昇していった空気がこう水分を含んでいるとですね、こう上がっていく中で冷たい空気とぶつかってですね、水分が凝結して雲になるんです、うん、なので積乱雲、まあ、入道雲もですよね、はい、こうすごい 高さがありますよね、であれは結局上昇気流に乗っていってるので、どんどんどんどん上方向、垂直方向にこう発達していくと、うん、で雲がどんどん増えるので雨がこう降るとですね、ザーッとこう限られた狭い地域にどんどん降るという、うん、それが集中豪雨っていう形です。
昔と比べると本当ね、集中して激しい、もうゲリラ豪雨ですよね、
はい、
増えたなって思うんですが、1時間にね100ミリを超えるような雨が、
そうすごいですよね、
降ったりしますよね、
とてつもないです。
県内でも被害出てますよね。
そうですね、
うん、
9年ぐらい、まあ、平成20年なんですけど、はい、まあ、南東市あの城花地区あの辺りですね、あそこでですね7月にですね、凄まじいあの豪雨だったんですけれども、1時間にあの120ミリを超えたであろうと予想されてるんですね、はい、で、まあ、あの時はあの幸いにあの人の被害はですね、まあ、軽傷者がまあ2人だけということで、そこは良かったんですけど、
はい、
この物損害としてはですね、公共土木施設が50億円以上、
50億、
はい、で農林水産関係の被害も40億円を大幅に上回るといったですね、空前の規模になっております。
農林業水産関係者の皆さん、本当に大変だったでしょうね、
大変だったと思います。
さあどうやって備えていきましょうか。
はい、まずですね、集中豪雨になった場合は、まあ、皆さんあのテレビなんかでもこうよくご覧になっていると、まあ、道路水にあふれ返ってますよね、で、まあ、大量の雨水がですね、当然もう下水管にもこう流れ込みますので、一番気をつけておかないといけないのはやっぱりマンホールの蓋が浮き上がってですね、外れてしまうってことがこう往々にして起こるんです、
うん、
でなので冠水した道路ってこう何があるかわからないとこう歩いていくわけなので、
見えませんからね。
そうなんです。なので歩くのは絶対にやめていただきたいです、
うん、歩く時なども何か杖のようなもので、うん、先を確かめながらって言いますよね。
はい、あとですね、地下ですとか、あと半地下の子におられるケース、こういった時もですね、こう水がこう流れ込んできて、
はい、
水圧ってものすごいんですね、うん、なのでこう人間の力ではもうこうドア開けたりできなくなります、なのでもうそういった時はですね、逃げ遅れてしまう危険から避けるためにです、速やかにですね、安全な場所に避難していただきたいと思います、
はい、
あと雷が発生した際はですね、鉄筋コンクリート建築の建物ですとか、うん、あるいはこう自動車ってこう大丈夫なんですね、自動車バス列車の内部なんかは比較的、安全な、空間と言われております、
はい、
あとですね、先ほど、まあ、水中を歩いて避難するっていうのはもう今度はダメなんですけど、もうどうしてもやむを得ずっていう時はですね、長靴などはこう避けてもらいたいんですね。長靴はやっぱり中にこう水が入ると脱げやすくなってしまいますので、やむを得ず歩くときはですね、必ず運動靴、紐で締められる運動靴か、あるいはトレッキングシューズみたいなものが、いいかと思います、
はい、で車が水没する場合もありますよね。
はい、で結局水没するとですね、今度あの窓がドアとか窓ガラス、これなかなかやっぱり水圧で開かなくなるんですね。
怖いですよね。
はい、 でその時に備えてですね、うん、緊急脱出用ハンマー、はい、これを備え付けておいて、いただきたいんです。
本当だ。
JAF の、 テストではですね、うん、例えばこうヘッドレストって外せますよね、はい、あれ外してこう窓ガラス叩いたりとか、うん、あるいはこう小銭を入れたビニール袋だとか、こう皆さん持ってるスマートフォン、うん、あるいはあの傘ですね、はい、あるいはあの車のキーもこう硬いんですけど、そういったのでいろいろこう窓ガラス割れないかとこう実験したらしいんですけど、はい、ダメだったという結果が出ています。
じゃあ緊急脱出用のハンマーを車内に置いておくっていうのは、はい、本当今の時代はねこう重要かもしれませんね、はい、それで、まあ、保険の方なんですけれども、はい、これはどのように対応したらいいんですか。はい、
先ほどあの川尻さんの話の中の竜巻、これはあの風災被害ということで基本的なものにはもうまず入っているんですが、やはりあの水災の場合はですね、保障範囲の広いもの、うん、水害を保障するものに加入していることが重要になります、
はい、
でただしですね、床上浸水、あるいはですねこう 地面から45メートル超える浸水、あるいはですね被害金額が、まあ、土砂崩れでこう家がこう流されたとか、うん、そういうあの保険金額のですね 30% 以上の場合に保証されるっていう条件が、ありますので、うん、ご注意ください。あと保証のタイプなんですけどですね、これはあの保証されるタイプがこう過去いろいろその時々に変化しているので、うん、その入っておられるそのこの保険によってはですね限度額が設定されていたりとか、あるいは被害金額の一定割合、例えばこの1000万だったらそれ7掛けで700万ですよとか、はい、そういったケースもありますので、皆さん、一度確認しておかれることが必要かと思います、うん、なので自損タイプっていうのがあるんです。被害が出たらそれだけもうそれも払いますよって、はい、それがまあ一番おすすめではあります。
集中豪雨に備えるための保険はどういったものがいいのかっていうのは、今一度詳しいことね、ぜひお気軽に尋ねてみてください。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。電話は 076-407-1350 076-407-1350。 井木さんの安心グループは富山市赤田です。電話 076-495-1905076-495-1905番です。質問疑問がありましたら、このコーナーにも気軽にお寄せください。この時間、アルム東海の川尻守さん、安心グループの井木義弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。